第2回定例会におきまして質問の機会を与えていただきましたので通告に従い一般質問をさせていただきます。今回の新型コロナウイルス感染症の拡大は一旦収束したとしてもいつまた流行し始めるかわからないという見方もあることから現状への対応と備えを含めて通告に従って質問をさせていただきます。大項目1点目、子どもたちへの学びの支援についてお伺いいたします。新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、学校では今年度に入って2ヶ月間の休業を余儀なくされました。学校現場では、子どもたちの学びのために、授業時数の確保や学校行事の見直しなど、さまざまな検討がなされていることと思います。そこで教職員が学習指導や生徒指導に専念できるようにまた感染に対する心理的な負担を軽減できるような施策が必要になっていると思います。そこで中項目1点目今できるオンライン教材の活用についてお伺いします。先の臨時休業期間中に文科省や北海道教育委員会からオンライン教材が提供されており、学校が再開された後でもページが追加されているので学ぶことができる状態になっています。また、以前の一般質問において、これは不登校の関係でしたが、千歳科学技術大学の e ラーニングシステムについてお聞きしていますが、この e ラーニングも学びを助ける教材の一つであると考えられます。多くの教科内容が体系的に用意されていることから学びたいと思う子どもがここにアクセスできるようにすることで学びを助けていくことができると考えられます。そこで小項目1点目学びの補充であったり理解を深めたりするオンライン教材が留萌市内の子どもたちに等しく提供されることが必要であり、教材にアクセスしやすくするため、教育委員会のホームページ上で工夫をし、充実を図るお考えがないかお聞きしたいと思います。小項目2点目は、その上で、インターネットに接続できる端末を所有していない環境にある子どもに対して、タブレット端末の貸し出しを行うことが必要であると考えますが、教育長の見解をお聞きしたいと思います。小項目3点目は、インターネット環境が整っていない家庭に対して、通信料も含めたモバイルルーターを貸与する考えがないかお聞きしたいと思います。続いて、中項目2点目。寺子屋留萌っ子事業の想定される内容についてお伺いいたします。すでに昨年実施した実績があり、子どもたちの期待も大きいものと思われる寺子屋留萌っ子事業について、現在想定されている今後の事業内容についてお聞きしたいと思います。中項目3点目は、学校現場を応援する有償ボランティア制度の構築についてお聞きします。再開した学校現場では、今までにない限られた授業日数で学力をつけるということと、子どもたちを新型コロナウイルスに感染させないという危機対策が求められています。そこで小項目1点目、2ヶ月間の休校の影響を乗り越えるために、学習の指導や生徒指導にあたる教職員の負担を少しでも軽減できるように、時間単位での人材の確保を検討するお考えはないかお聞きしたいです。小項目2点目は、感染を起こさせないために、毎日のトイレ掃除や児童生徒が触れる場所の消毒の徹底にも人手が必要ですが、事業者や有償ボランティアなどの人手についても検討するお考えはないかお聞きしたいと思います。大項目2点目は、妊産婦の支援について伺います。 妊娠出産は大きな喜びであると同時に不安もつきまとうことから、安心して無事に出産できるように、また生まれ出た新しい命を育てていけるように、周囲からの新しい支援が欠かせません。そこで中項目1点目感染症発生時における妊産婦への支援についてお伺いします。小項目1点目、留萌市においてはこれまで妊産婦に対してさまざまな支援が行われていますが、今回の新型コロナウイルス感染症が発生したときに、これらの支援はどのように行われてきたかお聞きします。小項目2点目、この新型コロナウイルス感染拡大対策の中で妊産婦への今後の支援に向けて課題などがあったのかお聞きします。小項目3点目、今年4月に厚生労働省から妊娠中の女性労働者に配慮した取り組み、休みやすい環境整備などへの協力が要請されていますが、その内容は事業所などへ速やかに伝えられたかどうか、また実際に休暇を取得した妊婦はいたかどうかお聞きしたいと思います。小項目4点目、新型コロナウイルスの感染に対する大きな不安を抱えながら頑張っている赤ちゃんを産むお母さんに対して、留萌市として出産を応援しているよ、安心して産んでねというメッセージを伝える事業として、妊産婦の感染不安軽減のため検診時におけるタクシーを利用した際の交通費の助成をする考えはないかお聞きしたいと思います。中項目2点目は今後の支援体制についてお伺いします。以前の定例会において産後のお母さんを支える制度について質問をさせていただきました。その時は期待するご答弁はもらえませんでしたが、ここ4年ほどの間に妊産婦を支える考え方は大きく進んできました。小項目1点目の質問ですが、昨年国会において産後ケアを推進する改正母子保険法が成立し、12月に公布され令和3年度中に施行されることとなっていますが、留萌市においても検討が進んでいるかどうかお聞きします。続いて大項目3点目、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策についてお伺いします。中項目1点目、避難所運営の備蓄品などの見直しについて。小項目1点目は、5月に北海道版避難所マニュアルが改正され、感染症対策が追加されていますが、留萌市において見直しはどこまで進められているのかお聞きします。小項目2点目は、感染症対策が盛り込まれると、さまざまな備品も追加されると思います。そこで感染症避難所設営演習などは予定されているか、お聞きしたいと思います。中項目の2点目、高齢者への感染予防の啓発についてお伺いします。多くの新型コロナウイルス感染者の統計から、感染に伴う年代別のリスクが次第に明らかになってきています。それは高齢者が感染した時の死亡率が高くなるというものです。こういった高齢者の感染リスクを周囲が理解し、高齢者を新型コロナウイルス感染症から守らなければならないことから、小項目1点目、高齢者への感染予防の啓発をどのように行っていくのかお聞きしたいと思います。小項目2点目、感染リスクの高い高齢者や既往歴がある方に対する避難の判断基準を明確にする検討はなされているのかお聞きしたいと思います。質問は以上です。ご答弁よろしくお願いいたします。
この際、昼食のため答弁を保留し、午後1時まで休憩いたします。
休憩前に引き続き会議を再開いたします。答弁を求めます。市長。
富水議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、子どもたちへの学びの支援についての中で、中項目2点目、寺子屋留萌子事業の想定される内容についてとして、現在想定される今後の事業内容についてのご質問でございますが、寺子屋留萌子事業につきましては、地域や各団体と連携しながら、地域の学び屋として開設しており、昨年度は学びの広場へ延べ140名の参加があったところでございますが、事業の検証では、より参加しやすい開設手法の検討や、学習につまずきがある子どもたちの参加を誘導する環境づくりが必要であると考えております。また、今年度におきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、臨時休校が長期化している中、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の一時申請において、通信環境が未整備の家庭の児童が、学校のオンライン授業を受けることができるよう、図書館にネットワーク環境を整備するほか、外出自粛時における郵送による学習支援など、家庭への支援を予定しておりましたが、学校活動の再開に伴い、今後のオンライン授業の導入状況や、新型コロナウイルス感染症の状況などを見ながら、事業の再構築も含めて、6月の補正予算への計上は見送ったところでございます。今後の事業内容につきましては、臨時休校に伴う学習の遅れを取り戻すため、学校内での学習時間が長くなることで、学校外での子どもたちへの負担なども懸念されることから、学校との効果的な連携方策について、関係者と協議しながら、留萌ならではの体験活動などに関しては、夏休みからとし、学習支援につきましては、夏休み明けの2学期以降の開催を目指したいと考えているところでございます。大項目2点目、妊産婦への支援についての中で、中項目1点目、感染症発生時における妊産婦への支援として、今回の新型コロナウイルス感染症が発生したときの支援についてのご質問にお答えいたします。留萌市としましては、まず、妊産婦の感染予防対策として、母子手帳交付の際、厚生労働省作成のチラシ、新型コロナウイルス感染症対策妊婦の方々へを配布し、希望される方にはマスクの提供を行ってまいりました。また、妊産婦および新生児訪問を実施しておりますが、訪問時には対応する保健師と、妊産婦および新生児の体調を確認した上で訪問をしております。これまで妊産婦から体調不良による延期希望の申し出はなく、マスクの着用やアルコールによる手指消毒などの感染予防対策を行いながら実施をしてきたところでございます。留萌市立病院では、新型コロナウイルス感染症が発生した際も、感染予防対策を行いながら、通常通り妊産婦検診および助産外来を実施し、助産外来では電話相談も随時受け付けており、新型コロナウイルス感染症で不安を抱える妊婦さんもおられることから、精神的なサポートを心がけているとお聞きしているところでございます。今後とも 感染予防対策を行うことで、妊産婦の不安を取り除くとともに、状況を確認しながら、個々の心情に寄り添った支援を行ってまいります。次に、感染症発生時における妊産婦への支援のうち、今後の支援に向けての課題に関するご質問ですが、先ほども答弁させていただきましたとおり、妊産婦の皆様には、感染リスクを抑えるため、日常における感染予防対策や妊産婦及び新生児訪問時での体調確認などでお手数をおかけしているものと認識しております。また、留萌市立病院においても、マタニティスクールの中止や、里帰り分娩を原則受け入れないなどの対応せざるを得ない状況となっていることも承知しております。このような中で、これからの感染状況にもよりますが、感染症への不安を抱える妊産婦の精神的なサポートが、今後の支援に向けた課題であると判断しているところでございます。このことから、妊産婦及び新生児訪問時での妊産婦の状況把握や、心配事の聞き取り、さらには市立病院での助産外来での電話相談などによるサポートが、これまで以上に重要であると考えております。今後につきましても、感染症発生時における妊産婦への支援として、新たな課題が生じた際には、母子保健行政と市立病院が情報を共有しながら、解決に向けた支援に取り組んでまいります。次に、厚生労働省から、妊婦が休みやすくする体制をという通達が出ているが、それは事業所などへ速やかに伝えられたか、また実際に休暇を取得した妊婦はいたのかについてのご質問でございますが、妊娠中の女性労働者の母性健康管理につきましては、男女雇用機会均等法で事業主の責務として勤務時間の変更や勤務の軽減など、必要な措置を講じなければならないと定められております。今後の新型コロナウイルスの感染拡大に伴いまして、医薬品の使用制限や感染に大きな不安を抱え、心理的なストレスが母体または胎児の健康保持に影響を与えることから、男女雇用機会均等法に基づく指針に新型コロナウイルス感染症に関する措置が規定されたところでございます。今回の措置の適用期間につきましては、令和2年5月7日から令和3年1月31日までとなっており、市ではホームページに掲載して周知を図っているところでございます。なお、実際に休暇を取得した妊婦の有無につきまして、市では把握していないので、ご理解願います。次に、感染不安を軽減するため、妊産婦健診時にタクシーを利用した際の交通費を助成する考えはないかというご質問ですが、市内で妊産婦健診を受けられる場合は、留萌市立病院へ行くことになりますが、移動手段として公共交通機関を利用する場合は、バスに乗車されることとなります。留萌市内および近郊を運行されているバスについては、バス事業者がバスにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドラインに基づき、乗務員のマスク着用や、頻繁に車内消毒を行うなど、感染予防対策を講じていただいているものと認識しております。また、バスに乗車される妊産婦においても、マスクの着用と降車後の手洗いを徹底していただくことで、バスの利用においても感染は防げるものと考えております。このことから、バスの利用に感染不安を抱く状況ではないと認識しており、現時点では タクシーを利用した際の交通費の助成を検討する段階にはないと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。次に中項目2点目、産後ケア事業の検討は進んでいるのかというご質問ですが、改正母子保健法は昨年12月に公布されており、令和3年11月までに施行されるものと考えているところでございます。産後ケア事業の実施主体が行政となることから、当市ではこの春から委託の可能性や職員体制などの協議を進めているところでございます。この事業は出産後1年を経過しない女子および乳児に対して心身のケアや育児サポートなどを行うことで、産後も安心して子育てができる支援体制を確保することや、目的としていることから、妊娠期からさまざまな相談やアドバイスを受けてきた私立病院の助産師、さらにはこれまでも居宅訪問により育児支援などを行ってきた保健師や栄養士、保育士などがチームを組んで産後ケアを進めることとなるものでございます。今後とも産後ケア事業の開始に向けて、事業の組み立てや組織体制、必要な職員の確保などの検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。次に、大項目3点目、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策についての質問で、中項目、避難所運営の備蓄品などの見直しについての中で、留萌市の避難所運営マニュアルの見直しについてのご質問でございますが、北海道におきましては、平成30年の北海道胆振東部地震検証委員会からの提言や、令和2年2月に行った厳冬期における避難所運営訓練の成果、さらに今回の新型コロナウイルスを含む感染症対策等防止対策の内容等を加え、本年5月に北海道版避難所マニュアルを改正したばかりであると承知しております。現在、留萌市独自の避難所運営マニュアルについては、策定できておりませんが、本年度早急に策定できるように作業を進めているところでございます。市といたしましても、北海道版避難所マニュアルの内容を参考するとともに、これまでの災害における教訓、各検証委員会などによる提言、さまざまな感染症対策などを十分加味しながら、市の特性に応じた独自の避難所運営マニュアルについて早急に策定するとともに、策定したマニュアルについては、避難所の運営に直接関わる職員はもとより、町内会、自治会の自主防災組織などを通じて、積極的に周知を図ってまいりたいと考えているところでございます。次に、感染症避難所設営演習などの予定についてのご質問でございますが、今年度の市民防災訓練の実施要領については、現状の新型コロナウイルス感染症対策などを考慮し、例年、小学校等において行っていた実施要領をやめ、各町内会の防災連絡員に対する避難情報の発令訓練とすることといたしました。感染症を考慮した避難所設営演習を市の職員や町内会、自治会の避難所運営担当予定者等に対し、事前に訓練を行うことは大変重要であると認識しているところでございますが、ございます。予想される避難所等、学校の体育館やコミュニティセンターにおいて、避難所設営演習を実施することについては、3つの密という感染症対策の観点からも、現段階では人を集めての訓練は行うべき時期ではないと、 判断しているところでございます。今後におきましては感染症の収束状況を見極めるとともに3つの密を避ける体制と感染症対策を講じた上で実施可能な避難所設営演習等について検討してまいりたいと考えているところでございます。以上です。失礼いたしました。続いて中項目2点目、高齢者への感染予防の啓発についての質問ですが、新型コロナウイルス感染症の年齢的なリスクとして今年の4月30日に公表された厚生労働省の報告では、症例の大部分は20歳以上であり、重症化の割合は 7.7%、 致死率は 2.5% となっております。このうち重症化する割合と致死率が高いのは60歳以上の方で、男性が多くなっていると報告されているところであります。他にも緊急事態宣言の期間において国や道の要請により不要不急の外出を自粛することで感染予防の効果を上げてまいりましたが、一方で運動機能や認知機能が低下することによるフレイル状態へ進むことも懸念されるところでございます。市では令和2年3月中旬から留萌健康の駅の臨時事業として生活リスクが特に高いと考えられる独居高齢者1441人を対象に、認知機能の評価や健康状態の確認を行うための電話調査を実施しているところでございまして、令和2年5月末現在の実施件数は延べ787人、実施率は 55% となっております。電話では新型コロナウイルス感染症や健康などに関する相談と合わせて、マスクの着用や手洗いの励行、密の回避など、高齢者が新型コロナに感染しない、感染させないための啓発にも取り組んでいるところですが、この電話の中で、認知機能や体調の変化などが感じられるなど、行政などによる対応が必要と判断された高齢者につきましては、地域包括支援センターへつないできたところでございます。市といたしましては、今後とも高齢者に新型コロナウイルス感染症の感染に伴うリスクを十分に理解してもらい、新しい生活様式などを参考にしながら、感染予防に取り組んでもらうよう、引き続き啓発してまいります。次に、感染症が収まらない中での自然災害発生時に感染リスクが高い高齢者や既往歴がある方に対する避難行動の判断基準を明確にする検討はなされているかについてのご質問でございますが、これまで国内で発生した大規模災害においても、高齢者や既往歴がある方が避難所において感染症に罹患し、さらに悪化することなどが教訓として挙げられており、新型コロナウイルス感染症に限らず、インフルエンザ感染症やノロウイルス感染症といったさまざまな感染症防止対策が極めて重要であると認識しているところでございます。一方で、内閣府は平成30年7月豪雨の教訓等を踏まえた避難勧告等に関するガイドラインについて、平成31年3月に策定し、高齢者等の方々が避難を躊躇したりすることがないように、住民が自ら避難に関する情報の 意味を直感的に理解できるように、防災情報を5段階の警戒レベルにより提供し、住民の避難行動の早い判断を促すようにガイドラインを改定いたしました。このような状況の中、感染症対策を踏まえ、高齢者等の避難情報の判断基準を変更するということは、高齢者の避難行動を躊躇させる原因となったり、避難行動を遅らせることにつながりかねないことから、現段階での判断基準の変更は行わないこととしたいと考えているところでございます。まずは避難所での感染症対策をしっかりと行うことを大前提とし、避難所での避難生活において、密になることがないよう、避難者の配置などについて十分な空間を確保することや、感染症対策に必要な備品として、個室型のテントや間仕切りの活用など、必要な備品整備を進めることで、安心して避難行動ができる体制づくりを進めたいと考えているところでございますので、ご理解願います。以上です。
教育長。
富水議員のご質問のうち、教育委員会に関する質問にお答えをいたします。はじめに大項目1点目、子どもたちの学びの支援についての中で、中項目1点目、今できるオンライン教材の活用についてのうち、オンライン教材にアクセスしやすくするため、教育委員会のホームページ上で工夫し、充実を図ることについてのご質問でございますが、千歳科学技術大学が開発し、北海道教育委員会が活用を促進している e ラーニングシステムにつきましては、以前にも議員からご提案をいただいているところでございますが、インターネット上で算数や数学、理科、英語の問題に取り組むことができ、授業や放課後などでの活用のほか、長期休業中や今回のような臨時休業期間中の家庭での学習にも活用できることから、市内の各学校とも協議し、今年5月下旬に利用希望があった6校で利用するためのアカウントの発行を受けたところであり、残る1校についても利用を検討していただいているところでございます。また、文部科学省では、子どもの学び応援サイト、北海道教育委員会では、どさんこ学び応援サイトというホームページに、臨時休業期間中の学習支援のための教材や動画をまとめたホームページを掲載してきたところですが、留萌市教育委員会といたしましても、臨時休業期間中、市のホームページに臨時休業期間を掲載したページに、これらのホームページへのリンクなどを掲載していたところでございます。今後は千歳科学技術大学の e ラーニングシステムや文部科学省北海道教育委員会のホームページに児童生徒や保護者などが容易にアクセスできるように市のホームページ内に分かりやすく情報をまとめたページを掲載したいと考えているところでございます。次に、インターネットに接続できる端末を所有していない環境にある子どもに対して端末の貸し出しを行うことについてのご質問でございますが、市内の小中学校にはパソコン教室内ではデスクトップパソコンのように利用し、パソコン教室から持ち出して使用する場合はタブレットのように使用できる端末を整備しており、各学校で最も人数が多い学級が一度にパソコン教室を利用できるよう、学級の在籍数が多い学校で40台、小中学校合計では210台の端末を整備しているところでございます。しかしながら、パソコン教室の端末を家庭でのインターネットに接続できるように貸し出しすることは、設定作業の煩雑さやセキュリティ対策の面から難しいものと考えているところでございます。また、グループ学習用として小中学校合計で84台整備している iPad については、校長会を通じて貸し出しできることとし、 今回の臨時休業中には小規模校で高学年に iPad を貸し出し、実際に朝の会や遠隔授業に活用したところでございます。今般の臨時休業のように長期間に及ぶ場合などに学校を通して貸し出しできるよう、家庭と学校とのやり取りや家庭学習に活用する場合など、貸し出しする場合の設定条件について検討してまいりたいと考えております。次に、インターネット環境が整っていない家庭に対して通信量も含めたモバイルルーターを貸与することについてのご質問でございますが、現在国から示されている財政的な支援といたしましては、令和2年度の国の補正予算で低所得世帯に貸与するためのモバイル Wi-Fi ルーターなどを整備する費用として1台あたり1万円を上限に補助するとしておりますが、通信費に対する支援制度はない状況でございます。また厚生労働省から生活保護世帯に対しては ICT を活用した教育が行われる場合に、非保護世帯に費用負担が生じる場合、教育扶助等の教材代として実費支給することが示されているところでございます。一方で文部科学省などからは、生活保護世帯以外については通信費の支援は令和3年度以降も含めまして自治体への財政的支援の見通しは立っていない状況となっております。留萌市内でオンライン授業への対応ができない児童生徒は、授業の実施方法により必要となる通信容量が異なるため、世帯の契約状況なども確認する必要がありますが、2割ほどになるものと推定しているところでございます。モバイルルーターを購入して整備するには、1台あたりの概算経費として、購入などの初期経費が約3万円、通信料が月額約6000円程度とお聞きしており、最大で初期経費が590万円程度、通信費が年間1630万円程度となり、市で通信費を含めて負担する場合は、大きな財政負担が生じることから、家庭にインターネット環境がなく、オンライン授業を受けることができない場合は、今後の臨時休業の際に、学校のパソコン教室などを活用して、受けられるように対応したいと考えているところでございます。次に、中項目3点目、学校現場を応援する有償ボランティア制度の構築についてのうち、学習の指導や生徒指導にあたる教職員の負担軽減に向けた時間単位での人材の確保のご質問でございますが、私費で採用している学習補助員や特別支援教育支援について、各学校からは、支援が必要な児童生徒の増加から、特別支援教育支援員の増員の要望をいただいているところではございますが、人材の確保に苦慮している状況が続いており、ハローワークを通じた募集に加え、各学校にも市内の教職員の家族や友人、知人などに情報提供をいただいているほか、勤務時間についても柔軟に対応し、人材確保に努めているところではございますが、今年度も特別支援教育支援員で欠員が生じているところでございます。また、文部科学省から、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた、学校教育活動等の実施における学びの保障のための人的体制整備として、令和2年度の国の二次補正予算において、都道府県や政令指定都市が実施主体となり、地域の感染状況に応じて、小中学校最終学年を少人数編成するために必要な教員の加配、ティームティーチング指導や学級担任の補助、補習授業などを行う学習指導員の配置や、家庭用教材の印刷や保護者への連絡、健康管理などの学級担任の補助などを行うスクールサポートスタッフの配置などに必要な経費について予算計上するとともに、人員確保のため、今年4月に開設した 学校子ども応援サポーター人材バンクへの登録情報について随時登録者の勤務希望地の都道府県などに情報を提供することが示されているところでございます。国からはまだ詳細な情報が届いていない状況でありますが、留萌市教育委員会といたしましては、学校全体の指導体制の充実のため、学校のニーズを踏まえた時間単位での人材の確保を含めて、検討してまいりたいと考えているところでございます。次に、万一のトイレ掃除や児童生徒が触れる場所の消毒のための事業者や有償ボランティアなどの人手の検討についてのご質問でございますが、5月22日付で文部科学省から示された学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル、学校の新しい生活様式においては、学校の教育活動を再開していくためには、児童生徒や教職員の感染リスクを可能な限り低減することが必要であり、教室やトイレなど児童生徒などが利用する場所のうち、特に多くの児童生徒などが手を触れるドアノブ、手すり、スイッチなどは1日1回以上、消毒用エタノールや次亜塩素酸ナトリウムなどを使用して消毒することが求められているところですが、教職員の負担が大きいことから、人手の確保が必要であると認識しているところでございます。地方創生臨時交付金の活用策の一つとして検討するため、市内の事業者に業務委託などの可能性などについて紹介したところでございますが、これまでに複数の事業者からは、人材の確保が難しいとの回答をいただいているところでございます。留萌市教育委員会といたしましては、引き続き消毒作業を行う教職員の負担軽減を図るために、有償ボランティアの方にご協力をいただいて作業を行うことも含めまして、どのような対応が可能か検討してまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。
富水議員。
ただいま市長さん、また教育長さんから大変丁寧なご答弁をいただきました。再質問を考えていたんですが、説明を受けて理解できたところも多いものですから、1点だけ再質問をさせていただきます。先ほど感染症対策を大項目3の中項目の1点目になります。先ほど感染症対策を含む留萌市の避難所運営マニュアルの早期策定に努めるというそういうご答弁をいただきました。感染症対策を含んでいるので、これから密を避けるというかスペースの拡充、使えるところの検討などが進められていくのだなというふうに理解しました。災害はいつ起きるかわからないので、よろしくお願いしたいと思います。でこの避難ということに関して再質問させていただきます。避難所において感染症対策が必要なように、避難する人にも感染症対策が求められてくると思います。そこで非常用の持ち出し袋の中身に感染症対策のためにこう追加で入れておいて置いた方が良いものが出てきていると思うんですけれども、それらの呼びかけとか啓発はどのように行っていくのかお伺いしたいと思います。
市長。
避難する方が防災グッズの中にどのような備品を整備していくのかというご質問にお答えしたいと思いますが、現在市で保有しております感染症防止対策の備蓄品としてはですね、サージカルマスクが6200枚、避難所用間仕切りが40セット、これまで感染症防止対策を想定した備蓄品の整備について行ってきてないというのが現状でございますが、今ある2点については何とか確保してますけれども、まだまだ当然間仕切り40セットでは足りないだろうというところだというふうに思っています。今後この国の地方創生臨時交付金を活用いたしまして、感染症対策に対するさまざまな備蓄品の整備をしていくための計画をしているところでございます。 ただ具体的に整備計画を進める中で、まず主な感染症防止備蓄品といたしまして、サージカルマスク、各消毒液、非接触型体温計、手洗い用洗剤、ゴム手袋、各種消毒用機器、電解式オゾン生成器、個室型テント、発熱外来用テントなどの備蓄品について、整備をしていく中、いく考えであります。で、それぞれが今度、持ち出す、家から持ってくるということになろうかと思いますが、できればですね、家にあるマスクですとか、やはりその消毒液ですとか、それぞれ自分がこう使う、例えば個人の体温計ですとか、やはりそのウェットティッシュやペーパータオルなどですね、できれば家にあるものをですね、持ってきていただくことが、避難所において、やはりその多くの方が共有するということも含めると、なるべく自分で必要とするものは持ってこられる方がいいかなというふうに考えているところです。そのことも含めてですね、今後、町内回覧や市の広報誌、ホームページ、FM モイルなどを活用しながらですね、やはりこういう災害時における対策という対策、対応についてですね、積極的に周知してまいりたいと考えているところでございます。以上です。
8番、富水議員の質問を終わります。